生まれつき、生まれつきというかあの体のどこかに疾患を持っている、つまり傷があって目が見えないだとか足が歩けないだとか、そういう人たちは、まあ、それはあの幕屋の時点からなんですが、礼拝そこに入ることはできない、まあ、傷あの子羊を捧げた時には傷のない子羊を捧げなければならないであるように、何か病気を持っていたり怪我を持っている、傷があるもの、不完全、あるが不完全なものは入ってはいけないっていうふうな、そういう規定にとなっていってしまったんですね。まあ、あの怪我のある人、何かの不自由な面を持っている人、その人まで、うん、必ず毎週礼拝に来なければならないというのは負担なのでっていう面もあったんですけども、いつしかそれが不完全なものを神様は受け入れられないんだ、だから異邦人のため、生まれつきのその不自由なものを持っている人はダメですから、ヨハネの福音書の中で生まれつき目の見えない人、この人は本人が罪を犯したのか両親が罪を犯したのかという議論がなぜ出てくるかというと、生まれながらにして神殿に入ることができない、神様に受け入れられないというのは、なんでそんな罪を、どこからその罪が出てきたんですかってなってくるんですね。イエス様は罪を犯したのではなく神の栄光が現れるためと言われました。この生まれつき足の不自由な人も一度も神殿に入ることができない、中で礼拝をすることができない、だから通る人も、ああ働けないんだな、かわいそうに以上に、ああこの人は神様を礼拝できないんだな、美しいものの中に入れなかったんです。40年間、入りたいと願ったことでしょ。足が不自由でもう生活にも何にも困る、これほどまでに神様を必要とする人がいるだろうか、なのに入れないんです。ペテロとヤハネはじっとその人を見たというのはそこを見たんだと思うんですね。これほど神を必要とする人が受け入れられないということがあるだろうか、私たちを見なさい。キリストを知らないとまで言ったこの私が受け入れられて今キリストを伝えるものとされているあなたも同じように受け入れられる、ここにペテロの確信があったわけですね。この人が受け入れられないことがあるか、そんなことがあってなるものか、この壁を押しを打ち砕いてください。本来ならここからここの入ったら死を礼拝できるんだという美しの門がこの人にとっては大きな大きな隔ての壁となっている。キリストの名はその壁を打ち破ることができる。この後大騒動が起こるわけですね。伝統的なユダヤの人たちはこの入ることができなかった人が入る、あの重い皮膚病サラートを犯したこの人の癒しもそうです。まず祭司に見せて本当にそれが癒されたと認めてもらってから入る。だからユダヤの主だった人たちが集まってきて、この人が癒されたのは何なんだと。しかも自分たちが禁じていたイエスの何によってと、そんなことあってなるものかと、まあ、すごい騒動が起こるわけです。とはいうものの多くの証言がいる、歩けない人が歩けるようになったじゃないかと、まあ、そこでペテロ・ヨハネはキリストの名の確かなことを証しすることと同時に、一人の人が神の身元に受け入れられたということのその信仰 祝福を救いを守るために立ちはだかるわけですね。これもまた教会の持っているものであると思います。一人の人のために一人の救いの確かさをはっきりと言い表すため、神様はこういう人を愛して天国に招いてくださるんだ、キリストは律法の成就者であり、この人のためにも律法を成就してくださったんだから癒されたんだ、教会はそのことをキリストの名によって伝えることができるんです。神の国の外にいる人にキリストによってあなたは神の国に入ることができる、立って歩きなさい、まず自分自身がそうでありたいと願います。私たちは神の国の外にいて、その門の中に入ることができなかったものが入るものとなったんだ、その私を見なさい、あなたも入れます、キリストの名によって歩くことができます、そういうものでありたいと願うんです、ね、ところで来月、この一つの神の国の外にいる人たちを導く働きですが、映画上映会で、いろいろと伝道委員会で検討して、最終的にはあの杉原千畝、知ってる人よく知ってる外交官で、私もこの人の映画いいんだけど、ただクリスチャンだっていうか、映画だからそれは仕方ないんだろうなと思うんですけど、その人がクリスチャンだという描写は全く出ないんですね、映画の中では。でもそれ抜きにしてもやっぱり今のこの時代にそれを見ることはとても良いことだろうと、その映画を選びました。ちょうど第二次世界大戦、ドイツの侵攻によってなされた、約1年後の出来事なんですね。ポーランドにいるユダヤ人たちが、リトアニアという、隣の国になります、小さな国です。どうしてそのリトアニアに駆け込んできたか、まずドイツから追われていたわけです。ドイツが、ユダヤ人を迫害しよう、ところがソ連という国は宗教を認めないの でユダヤ人心よく思ってなかった。でそのドイツとでポーランドにどっちも攻め入ってきてるんですね。で分割して統治しようっていう、それで行くところって言ったらもう北側の小さなリトアニアしかなく、でそこからなんとかもうヨーロッパには行けないっていうんで、アジア通って日本に、で日本領事館に駆け込んでくるわけ。そしてそこにちょうどいた杉原清美さんは、なんとかできないかと何度も日本本国に連絡を入れるんですが、日本も難民をそのまま受け入れる余裕はないと。でその人がちゃんとパスポートを持ってて、でどこかの国にちゃんと行くよ、でその通過っていうんだったらいいよって言うんだけど、そんな人いないんですよ、もう攻め込んでくるって、普通の人たちがなんとか逃れようっていう難民ですから、でも日本本国はうんって言ってくれないっていう中で、外交官やお役人ですから国に逆らってっていうことの葛藤すごくあったんですが、それでも英語の中ではこの末になってるんですが、おそらく祈りに祈ってやはり目の前の人を救うべきである、後々で子供たちや孫たちにはどうしてそんなことできたのって言ったら、当然のことをしただけだよと一言答えたそうです。その後結局戦後外交官という立場ではいられなくなって、 モスクワで、まあ、一勝者の働きの人としてずっと勤めるということになって、それで多くの人にその出来事は知られないままでいたわけなんですが、まあ、そうやってそれでも本国の許しなしにということと昔ですから全部手書きなわけです。あの最後の最後までどうしても書かなければいけない大変な作業をする決断をするわけです。多くの人がそれで救われたそのことをユダヤの人々は忘れなくて、でその本人や子孫たちに受け継がれて、なんとか釣りやら探そうと、その出会いも描かれていることなんですけども、そのことをすると自分はどうなるか、しかし杉原チームのその名前によって使われた人が多くあるわけです。本当に彼のしたことは聖書に基づいた働きなんだなと私は深く思わされました。しかもあの戦争中というとても難しいその中で、もう一つリトアニアという国は残念ながらもうすぐ国でなくなってしまうんです。ソ連が併合するんですね、まあ、それはリトアニアの選挙によってソ連にと一緒の国になってやっていこうというそういう政権が樹立してしまった。実際にそのリトアニアという国はなくなってソ連になるということは、その領地間もなくなるわけです。リトアニアという国がなくなったらいらない。ソ連も杉原千畝が職をなくす一つの出来事なんですが、あんたもうそこの領事館でなくなっていいから、でそうするともうどんだけ借りたところでリタニアという国自体がないんでビザ無効になるわけですね、まあ、ギリギリまで、まあ、各1ヶ月た1ヶ月半ぐらいの出来事だったそうですけども、ホテルの中でも列車の中でも、一人でも目の前の一人を本当にただただそこにいる、ああこんだけの人がいるなでもなく、本当に彼もまた一人一人を見つめてそのことをしてもらったんだな。私たちも教会にあるもの、どれだけ大きな恵みがあるんだろう、そのことを覚えて、私たちもその恵みにあるのだという喜びを覚えて、キリストの名によって互いに歩いていくものでありたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、お尽くしの門と呼ばれる宮の門に置かれている人の救いを思い、どれだけその神の国の前に私たちに託された人が置かれていることかと、それをどれだけ私たちは実は見過ごしてはいないだろうかというような、本当にその思いを抱かせていただいています。主よどうぞその方々に目を注ぐものであらせてください。そしてそうした人こそ救われるべきであることを信じるものとならせてください。あなたの皆はその隔てを打ち破り、あらゆる人を神の子とする恵みの力があることを、私たちがその喜びに満たされて歩むものであるように、どうぞあなたのご栄光を表し、私たちを満たしてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。